本夕は、福音の交わりというテーマで、私たちも福音を伝える道路者として、共に、仕えていきたいと願っていて、そのために御言葉を伺いたいと、準備してまいりました。今年の、目標の一つとして、献身者を生み育てる教会となるということを、特に献身者が与えられて進学校入学、そして卒業に向けて今半分を終わったところかと思いますけれども、今後どう導かれていくか、そのことを、いよいよ大詰めに、なってきますので、そのために備えたいと、新年度の計画もそうですし、この5年間で、伝道者として、どこに置きましても立っていけるように、できれば近くに置きたいというふうに思って、祈っております。というわけで、御言葉を共に見てまいりましょう。テサロニケ人への手紙の第2の2節と3節を拝読いたします。何章でもすみません。第2の3章の2節、3節。特に3節ですけども、拝読いたしますね。では第2テサロニケ3章の3節、よろしかったらご一緒に。はい。しかし主は真実な方です。あなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。天の父様、今夕ともに御言葉を伺えることをありがとうございます。主の技に伝った時に様々な課題や困難がありますけれども、どうか私たちをあなたのビジョンに従って導いてくださいますように、お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今、諸教会では特に無牧の問題、つまり教会の、存続の危機の、課題に多くの教会が取り囲み、そのために、労苦して、います。その中で献身者が、なかなか起きない、起きても、進学校入学には至らなかったり、進学校を卒業するのが難しかったり、働きの場に着く前に飯に確信を持てなくなったり、せっかく働き場に着いたのにその働きを途中でやめなければならなかったり、そういうことが起こっていますし、起こってきました。そのことを見ますと、まだ安心してはいけないという段階だと思います。その中で私たちは何を目当てにしていいかを共に確かめたいと思います。パウロはテサロニケ教会を大変、気にかけ、また感謝していました。それは心ならずも、ごくわずか一月少ししか滞在しないで、救われた方が、起こったこの、教会を、自身もこの町を後にしなければ 行けなかった、まあ、それは教会を守るためユダヤ人 の、 あの攻撃の的とならないために退かざるを得なかったんですけども、その困難の中で固く立ったこのテサロニケ教会を感謝して励ましています。一章の四節と五節にこうあります。第二テサロニケの一章四節五節。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら、忍耐と信仰を保っています。それは、あなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方は苦しみを受けているのは、この神のためですと。この五節の終わりに、彼らの苦悩が、パウロたち自身と同じく、神の 国のためであること。つまり、あなた方の苦しみは私たちの苦しみでもあり、そして共に神の国のために労しているのです。と、この若い教会を、労使として、見て、います。私たち、短期間の牧会で放り出されたことはないんですけども、柏の教会、そういう感じ、ちょっと違うかもしれませんけども、今、牧会者がいなくても、固く立っていらっしゃるというのは、大変励まされています。そして、この柏のためには、もう、一肌も二肌も、三肌も、脱ごうということで、私たち、神道説教者の巨大たちと、応援の巨大姉妹が、毎週、そのために労させていただきましたし、伝道を続けるために、街道を建てようと、取り組んでくることができました。そして今、巨大姉妹が集会を守るだけでなく、案内配布や、街道清掃、個人伝道、日曜学校、それらを共に労してくださっていること、感謝しております。巨大姉妹、そして、献身者が、共に信仰に立って、一緒に祈り、励まし合いながら主に仕える。まあ、その、もう絶好の環境に船橋の献身者たちが置かれているということは素晴らしいことかと思います。現に、今、学んでいたことを卒業後に生かそうとして、まあ、教会で奉仕しながら、自分が教会をやがて、牧会したり、また開拓したり、宣教に出て行って教会建設を目指したりという、ことを備えていくんですけども、学びながら、奉仕、できる、実践をできるというのは全くない、良い環境です。この環境に置かれて新学生がちゃんと育たないわけはないと、まあ、そういうふうに神様に感謝しているとともに、私たちもぼーっとしてはいけないなと思うんです。素晴らしい環境にあるということは、妨害もあるということ、試練もあるということです。サタンはこのまま祝されたままで卒業させてはいけないと、様々な悩みを与えているかもしれないです。辛いことがあったら新学生の兄弟たちは、神様は心から応援してるけども、サタンは もう全力で邪魔してるんだと。だから立っていこうと奮い立ってほしいですし、また私たちはそういう献身者を共に労しながら、同労者として励まし合っていく関わりを持てるんですね。これもまたサタンが嫌がることですよね。この中で献身者が強く育っていくと同時に、教会の兄弟姉妹が主にある素晴らしい特権に預かって共に労することを経験できる、そしてそこで成長できるというのも、またとないクリスチャン冥利に尽きるような環境に置かれています。なかなか経験できないことです。ですから、困難もありますけども、私たちはこの機会を宝物と覚えて、この機会を生かして神様のために同志また成長していきたいのです。まあ、そういう意味では、この同区しているテサロニケ教会と同じような祝福とともに困難もあります。ですから、この教会がこの困難にもめげず立っていっている神様の導きを覚えて、私たちも同じ心構えで進んでいきたいんです。そこをしっかりと握っていれば大丈夫です。今日まず、3つのことを確かめて終わりたいと思います。第一は、聖書に立つ信仰の一致。聖書に立つ信仰の一致です。テサロニケ教会は、経験としては、若い教会です。伝統も何も、何しろ1ヶ月で放り出しされてというか、やむなくパウロたちを送り出して、自分たちどうしようかという、伝統もありません、培った、経験もありません。教えとしては、パウロがこの手紙で補わなければいけないほど、まだ十分には時間がありませんので、知識もありません。しかし、大切なものを彼らは持っていました。御言葉に素直に信じ、従うという純粋な信仰です。そしてそれが多くの教会の励ましとなったんです。第一テサロニケの一章の3節から5節をお読みいたします。第一テサロニケ一章3節から5節。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエスキリストに対する望みに据えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく、力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで、私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。困難の中にはありましたけれども、御言葉と聖霊に導かれて、何しろ、御言葉と、聖霊は、試練をですね、名人の、波乗り人、サーファーは台風とか嵐とか大好きなんですけども、それを通して、素晴らしい、サーフィンを、してくれますけども、試練が多いほどに力を発揮する。 そういうたくましい信徒にされていました。なぜそうできたかということはパウロが明かししています。第一テサロニケの2章の13節です。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。御言葉が力強く働く後期に置かれていたんです。私たちはこの数年間いっぱい経験したんじゃないでしょうか。教会が主にあって一致したら大抵のことどんなことでもできるんだということ、これまで経験しましたが、これからも神様は信じる者を導いてくださいます。神の言葉を神の言葉として神様を受け入れるように恐れを持って受け入れ、それに信仰を持って従う。皆がそうだったら皆が共に祝福され、皆が主にあって一つにならないわけはないんです。私たちもこれからさらにパウロや、パウロの同労者テソニケの巨大姉妹と同じ姿勢でメッセージを受け止め、聖書を受け止めて行っていきましょう。神様の言葉は信徒説教者を通して働いていらっしゃるように、まだこれから、いろんな、訓練や試練を受けますけども、新学生たち、卒業したら、伝道者たち、この若い器を通しても豊かに働かれるんです。私も経験していることですけども、御言葉がまかれたら説教者が語る以上に豊かに働くんです。御言葉自身が。ですから主が建てた器ですから、たとえ粗骨な部分があって未熟な部分があったとしても、信じてその通りになると命がけで語っているメッセージに耳を傾けましょう。そうすれば必ず語っているメッセージを用いられ、また聞く私たちを御言葉が豊かに捉えて祝福してくださいます。ですからどんな器が語ろうと、語る者はこれが主の言葉だと信じて語り、聞く者も主の言葉と信じて聞くときに祝福が倍倍と広がってきます。今私たちは信徒説教者を通して5人いらっしゃるからですね、説教団6倍縮されてるんです。そして、2人の兄弟が語ると、8倍縮されます。いや、もっと縮されると思います。ですから、そのように、聖書に立つ一致を語る者も聞く者も、共に、主をお語りくださいと。しもべは聞いております、しもべは従いたいと願ってますという思いで聞きましょう。その時に説教者は勇気100倍、100倍以上ですね、思って自分が預かっている御言葉の素晴らしさに恐れを覚えるとともに勇気を持って立っていけます。説教者を、伝道者を育てるために彼らを通して語られているお言葉が神の言葉と信じて向かいましょう。また、 伝えるべきことがあったら、公でなく個人的に注意してください。何より祈りを持って注意したら、彼らは謙遜に聞いてこれから生かしてくれます。一番目は聖書に立つ信仰の一致です。二番目、第二のことは、主の導きに信頼して従うことです。私たちは自分の計画やまた願いがありますけども、それは横に置いて、主の御心を、主の導きを求めましょう。それが教会においても、そして日々の生活や人生においてもです。私たちは最終的にキリストのものとして完成する目標をいただいています。キリストに似たものとなることを目指しています。イエス様は自分の心ではなく父の御心を第一に、十字架の道までも進んで行かれました。そしてそれが最善だったんです。エペソ人の手紙の2章10節に、良い行いをあらかじめ備えてくださったという救いとともにですね、良い行い、良い歩みですね、あらかじめ備えてくださった。神様は私たちのために最善の計画を持っていらっしゃいます。個人でも家庭でも職場でも学校でも、そして教会においてもです。神様の思いは人の思いを超えています。そして語られた言葉は必ず実を結びます。虚しく帰ってくることはありません。そしてイエス様を信じた者は聖霊の宮とされ、キリストと一つにされました。ですから聖霊は、そして共に働く御言葉は、私たちを神様のご計画に導こうと働いていらっしゃいます。それを感謝して受け止めて、それに自分の計画を委ねることをすれば、聖霊は御言葉も待ってましたと力を発揮します。しかしそうは言っても、私はこうしたい、こういう計画があると言うと、聖霊は小さくなり消えてしまいます。私たちは自分の人生の計画について、願いはあってもですね、もう神様、イエス様を信じたらですね、それは一旦捨てなくてはいけません。あらかじめ備えられた計画の中に入れられたからです。大きなこと、主のために大きなことを求めるのはいいんですけれども、人間的に立派になろうというふうには思わないでください。自分の得意なこと、好きなことを失いたくないとか、自分しかできないことをできたらというふうに、私たちは思うんですけども、それと神様の御心を、自分の思いにですね、引っ張っていくんではなくて、神様の御心に自分の持っている思いを全部委ねるんです。そしたら人の計画に勝る神の平安が与えられ、人の計画に勝る神様のご計画が実現してゆきます。それは、怖いといえば怖いんです。そうですね、それは、新たな組織に体を置くことにも関わりますし、結婚するとなるとまた そうですね。相手のために自分を捧げるんですから、自分の計画は二の次にしないと、祝された家庭を築くことは難しいです。ましてやキリストのものとされたらですね、私の自身たちのちっちゃな考えというのはもう取りに足りないものです。神様は永遠の祝福のために、永遠の栄光のために私たちを導こうとしておられるのですから、私たちの思惑を超えるのは当然です。ですから神様のご計画に身を置きましょう。その一致が献身者が育つためにとても大切なんです。献身者だけに神様の計画を任せておいて、自分は自分の計画に、これは神様の御心じゃないですよね。教会全員がキリストにあって一つになることが目標ですので、そのためにお手伝いをさせていただくのが献身者ですからですね。この神様ご計画はあなたたちだけやってくださいと押し付けて、私たちは私の計画をというふうにしたら、奉仕する場所、力を発揮する場所、使える場所を奪うことになってしまいます。そしたら、せっかく教会に使えようとする働きの、良い土台、良い苗床にはならないんですね。ですから私たち自身も置かれた場所で主に自分を捧げるという主への献身を皆で励まし合って進む。そうしていれば献身者は素晴らしく豊かに成長します。自分自身も主に自分を捧げて従っていこうという志を持ってば、皆が持つほど献身者は素晴らしく育ちます。良い苗床になっていただきましょう。まあ、時には病院に行ってですね、研修医に注射してもらうとすごく痛くてうまくいかなくて時間かかってって、そういうことがあるかもしれません。でもそれも益となりますので、こうして主の導きを一番にすること、そして三番目のことは人生の目的をそこに置きましょうということです。人生の目標は神様がお決めになると、まあ日常のさまざまなことは神様に任せるけども、もう自分の生涯の歩みはここだけは譲りたくないという思いがあるかもしれません。家庭、どんな家庭を築きたいとかですね、どんな老後を迎えたいとかですね、ここに住みたいとか、こんな家庭を築きたいとか、いろんな目標があると思います。でも私たちの人生はイエス様を信じた時から神様のものです。ですので、神様お決めくださいと、そう言って歩んでいくことが大切です。その時神様は私たちの道を与えられました。最善の計画に基づいて導いてくださいます。ですからあまり深刻に考えないでください。辛いです、無理ですと、まあ、感じたら言っていいんですけども、 主にあって大丈夫。そういう証を持ちましょう。本当に大丈夫ですかと、つぶやいている間は一人で神様に向かって、そして大丈夫という平安を与えてくださるので、それから口を開くといいですね。つぶやきというのは、どんどん神様から外れる方に相乗効果を持ってしまいます。それが広がってしまうと、教会はガタガタになってしまいます。ですから、神様がお決めになるんだと、そのことを学んで、そしてそれが一番です。これを私たちのモットーにしましょう。イエス様はすごいことを教えられました。マタイ伝の17章20節。19節から読み出します。マタイ伝17章19節20節。それから弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に言います。もしカルシダネほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。私たちの不満や不安がどんなに大きかったとしてもですよ、ちっちゃな信仰があればそれは崩れ、また動きます。どんな障害でも同じです。私たちが自分がこうしたいです、ああしたいです、あれしたくないです、これしたくないですをやめたら、神様は自由に働かれるんです。自分の十字架を追うというのはそういうことです。自分は死ぬべきものだと認めて死の後に従っていくのです。それは、怖いかもしれませんけど、安全な道、平安の道です。この若い献身者たちに自分の霊の命を任せる、教会の、将来を任せる、伝道所の将来を任せる、怖いことでもあります。でも船橋の下り島へ私を招いたんですよ。大丈夫だったでしょ。どこの馬の骨とも分かんないものを招いたんですよ。船橋の兄弟たち知ってるでしょ。素晴らしいですよね。より平安を持って招けると思います。一緒に育ってきたんですから。そして彼らも倉石前のことを知ってますから、安心して任せましょう。そしてそれは自分の意に沿わないことかもしれない、意見や決断が。でも主が立てた器を通して導かれることは完全だと信じることが大切です。そのように、主の器を、主が建てたものとして受け止めるならば、献身者はしっかり育っていきます。このように、まず御言葉に立ち、そして主の導きを、信じ、そして主が、 私たちに新しい器を通して与えられる決定を尊重いたしましょう。その時神様は献身者を素晴らしく成長させ用いてくださいます。そういう教会を目指しましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうか私たちが今一層の信仰を持って主の導きを、また御言葉の確かさを信頼して、この主にある信頼を今預かってます献身者たちに向けることができるように、そして神様が豊かに成長させてくださるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。